こちら阪神南県民センターです。阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は西宮土木事務所から管理第一課の小倉さんと、道路第二課の松本さん、県民交流室から小坂次長にお越しいただきまして、小倉さんからは道路ふれあい月間について、松本さんからは道路の通行規制について、そしてさらに小坂次長からはアマロック防災展示室特別公開についてお話しいただきます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、いよいよ夏休みも8月に入りましたけれども、聞くところによりますと今月8月は道路ふれあい月間になっているということなんですが、まずは小倉さん詳しく教えてください。
はい、国土交通省では毎年8月を道路ふれあい月間としています。道路を美しく安全に利用していただくために、道路の愛護活動や正しい利用の啓発活動を推進しています。
まあ、どういったことが具体的に挙げられますか？
はい、活動の一環として道路ふれあい月間推進標語を募集しています。今年度は全国から応募のあった2950作品の中から、気持ちいい道路で挨拶ニッコニコが代表標語に選ばれました。
いいですね。気持ちいい道路で挨拶ニッコニコなんですね。みんながこう心温まる気持ちになる標語ですよね。兵庫県でも利用者に道路への愛着を持っていただく取り組みをしているんですよね。
はい、8月に特化しているわけではありませんが、県では兵庫アドプトというボランティアによる活動を支援する制度を設けています。アドプトとは聞き慣れない言葉かもしれませんが、英語で養子という意味です。道路などの公共スペースを養子に見立て、ボランティア活動を行う地域の住民や企業が里親となって清掃や美化活動を実施する仕組みになっています。
なるほど。このボランティアグループが道路の清掃や美化活動をされる場合、県からどんな支援があるんでしょう？
はい、この制度を利用するには、2年以上継続して活動いただけることが前提になっていますけれども、県からは軍手やほうき、草刈りの鎌などの用具類や花の苗などを提供したり、万が一の怪我に備えたボランティア活動保険の加入を行ったりしています。
はい、
現在道路沿いにお住まいの方やお勤めの方が街路樹の落ち葉などの清掃をしてくださっていて、大変感謝しています。
はい、ですよね。
アドプト制度をご利用いただきますと、清掃道具の提供を受けたり、作業中の怪我に備えた保険に加入でしたりできますので、ぜひご検討いただければと思います。
よく道路沿いの枯葉とかね、お掃除されている方をよく見ますけれども、そういった方、兵庫アドプト制度ぜひご利用ください。小倉さん、他にラジオを聞きの方にお伝えになりたいことありませんか？
はい、道路に無断で看板が設置されたり、植木鉢などが置かれていたり、自転車が放置されていることもよくあります。このようなものがあると見通しが悪くなったり、通行できる道幅が狭くなったりして衝突事故などにつながります。道路はみんなの共有財産です。無断で個人的に使用しないよう、誰もが道路を安全に気持ちよく利用できるようご協力をお願いします。
小倉さん、どうもありがとうございました。さて、夏休みの期間中、これから車でお出かけするっていう機会も多いと思うんですが、最近はね、この台風以外にも線状降水帯がもたらす長期にわたる大雨ですとか、 突発発生するゲリラ豪雨などによるトラブルや事故などの発生も多くなっていますよね。松本さん、これらを防ぐための注意点教えていただけますか？
はい、これから台風シーズンに入りますが、道路を利用されるにあたって2点ほどラジオを聞きのドライバーの皆さんにお願いがあります。まずはアンダーパスでの冠水事故の防止についてです。アンダーパスとは立体交差で掘り下げ式になっている下の道路のことで、交差する鉄道や他の道路の下を通過しているため、周辺の地面より低く雨水が集中しやすい構造となっています。
はい、
昨今ゲリラ豪雨などの予想を上回る大雨に関しては、ポンプなどが排水しきれずに道路が冠水してしまい、そこへ車両が侵入して水没するなど重大な事故が発生しています。このため兵庫県では冠水事故防止のため、アンダーパスには冠水表示板や水深表示板を設置しています。冠水表示板に通行注意の表示があるときは徐行運転を行い、通行止めの表示があるときは進入しないでください。
はい、
また水深表示板には通行止めの基準である水深15センチを表示していますので、通行前に水深を確認の上引き返すなど判断をお願いいたします。
この車内が浸水したことによって、ドアがこの開かずに閉じ込められてしまって死亡事故につながったなんていうケースもあるようですよね。台風や大雨の危険が近づいているというニュースや、気象情報を見聞きしながら、アンダーパスや川沿いなど危険な場所には近づかないように注意しなければいけませんね。
はい、お願いします。次に異常気象時における通行規制区間についてです。落石や斜面の崩れなどは一般的に雨量と関連が高いことから、山間部の一部の道路では連続雨量が基準値に達すると通行車両などの被災を未然に防ぐため、通行規制区間を設けている箇所があります。今後台風などによる豪雨や暴風の影響で一部の県道の通行止めを行う可能性があります。このような場合にはご不便をおかけいたしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。
はい、大雨や台風の時には先ほどお話しいただいたアンダーパスや海岸や増水した川以外にも急傾斜地などの危険な場所には近づかないように注意しなければいけないですよね。避難する時にも安全なルートを通って移動できるように、日頃から市区町村が作成しているハザードマップを活用して危険箇所を確認しておくべきですよね。では道路にとっても優しい安全運転について気をつけておくことありませんか？松本さん、お願いします。
はい、フェード現象による事故の発生についてです。このフェード現象とは自動車教習所で教わっているので、運転免許をお持ちの皆さんはご存知だと思います。主に坂道などで足元にあるフットブレーキを踏みすぎてしまうと、強い摩擦熱によってだんだんブレーキの効きが悪くなる現象が起こります。これが原因となる事故をフェード現象と言います。
はい、
夏の暑い時期になるとこのフェード現象が発生しやすくなります。西宮事務所の管内でもフェード現象が原因と思われる事故が複数件発生しています。隣の芦屋市内にある県道奥山青道線では毎年通行止めとなる規模の事故が起こっています。西宮市内も北部と南部をつなぐ坂道が多くありますので、下り道では特にご注意ください。
そうなんですね。ではどのようにすれば防ぐことができるんですか？
事故の回避にあたってはフットブレーキだけでなくエンジンブレーキの使用が効果的な対策となります。免許取得の際には習っている基本的な項目ではありますが、フットブレーキとエンジンブレーキがどんな役割だったか記憶が曖昧になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。フットブレーキとエンジンブレーキの違いですが、フットブレーキとは車を減速させるために通常使用するブレーキのことです。運転席の足元にあるのが一般的で、右足の前方の位置にあり、 アクセルペダルの横に配置されています。速度を落とすとき、停車するときに使用します。エンジンブレーキとはエンジンの回転抵抗を利用したブレーキ方法のことです。マニュアル車であればニュートラル以外のギアに入れたまま走行中にアクセルを戻す、オートマ車であれば D や S に入れたままでアクセルを戻すとエンジンブレーキはかかります。下り坂で速度が上がるのを抑えたい時には強めのエンジンブレーキを利用することとなります。強めのエンジンブレーキを効かせたい場合にはマニュアル車ではシフトダウンをしますが、オートマ車は自動でシフトチェンジをする性質上、利用できる最も高いギアを選ぶようにできています。下り坂などでアクセルを戻しエンジンブレーキを効かせようと思っても、その時点の速度域で利用可能な最も高いギアが選択されているため、 D レンジのままアクセルを戻してもさほどエンジンブレーキの効果は得られません。強くエンジンブレーキを効かせる場合は D レンジではなくオーバードライブを切る、セカンドレンジやローレンジへ手動でシフトする必要があります。ただしその場合、選択される走行ギアが5速から2速のように大きく変わります。姿勢変化が大きくなってしまう可能性がありますのでご注意ください。
上手にエンジンブレーキを使わないといけないんですね。
そうですね、
はい、
フットブレーキを多用しながら長い坂道を走行するとブレーキを冷やすことができないままどんどん温度が上がっていきます。最終的にはブレーキの効きが極端に悪くなりフェード現象につながることがあります。効果的なエンジンブレーキとフットブレーキを使い分け、安全でスムーズな運転を心がけてください。
はい、道路にとっても自動車にとっても優しい安全運転を心がけないといけないということですよね。では松本さん、最後にラジオをお聞きの方にメッセージをお願いいたします。
はい、私たちは安全安心な道路の維持に努めていますが、道路の穴ぼこや路肩の崩れなどの損傷、また落下物や路面の汚れなどを発見された場合は、我々西宮土木事務所道路第二課、西宮市役所道路維持担当などへご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
はい、これから道路を通行する際にはしっかり気をつけたいと思います。西宮土木事務所の小倉さん、松本さん、ありがとうございました。それでは最後に小坂次長からアマロック防災展示室特別公開についてお願いします。
はい、7月にも一度、お知らせさせていただいたんですけれども、はい、尼崎市の臨海部の運河、それから河川と尼崎港を隔てる、港門というところがありまして、通称アマロックというんですけれども、こちらで8月中の土曜日日曜日か祝日に、この水害から町を守る施設のアマロックの防災展示室を特別公開します。
はい、
通常でしたら平日に限りまして事前予約制で見学受付をしているんですけれども、特別公開では予約不要で、いきなり行って来場いただけます。
いいですね。はい、はい、
で8月の土日祝日のそれぞれ午前10時から午後4時まで公開しております。で入場は無料で予約は不要です。でまたそれぞれ各日の先着10名様にオリジナルタオルをプレゼントしています。
じゃあちょっと早めに行くと
そうです、ね、
もらえる可能性
が、はい、お得になります
ね。ありますね、
はい、でこのアマロックなんですけれども、水面の高さが異なる、海側とそれから運河側の2つの間に、2つの扉ですねを設けまして、その開閉をこう順番に行うことによりまして船を通行させる港門と呼ばれる施設でして、
はい、
その規模が日本最大級なんですけれども。
最大級なんですね。
はい、で、タイミング良ければ、2階の展望デッキからその校門のところ船が通行する様子を見学することができますし、
はい、
逆側を見ますと六甲山も見ることもできます。
いいですね。
はい、で会場へのアクセスなんですけれども、公共交通機関では阪神尼崎駅から阪神バスの70系統に乗車していただきまして、東海岸町で下車、それから徒歩8分となっております。 で、お車でお越しの場合には国道43号線の5号橋の交差点を南の方に曲がっていただいて、そのまま5号橋線を、南下していただければ、清掃局第2工場前の交差点の手前の100メートルぐらいで右側の側道に入っていただくと、まあ、道内に進んでいただければ天六区にたどり着きます。まあ、日本最大級の校門を見学していただいて、台風、洪水、高潮から町を守る工夫ですとか、まあ、近い将来必ずやってくると考えられています津波ですね、こちらから自分の命を守る方法を皆さんで勉強していただきたいと思います。また夏休みの、ね、思い出作りとしても、まあ、ぜひご家族で行っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
夏休みの思い出になりますね。
そうですね、はい、
水分補給もしっかりしていただいて、はい、行っていただきたいなというふうに思います、
はい、
ありがとうございました。今日は西宮土木事務所から小倉さんと松本さんに、そして阪神南県民センター県民交流室から小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。